このポッドキャストはアダルト向けの内容です。18歳未満の方、アダルトコンテンツに興味のない方はここで再生をストップしてください。
リーズ&エンジョイズ、ショーズ&アンイザクショー。
セクション90。
はい、座談会のお時間となりました。進行の小電池でございます。今回は、ちょっと、テーマを急遽変更いたしました。申し訳ありませんが、今回のテーマはここが変だよ、ダメな店をテーマに投稿していきたいと思います。メンバーさんは、ブランキーさん、ウッディさん、サイモンさん、サイボーグさん、そして、私コデンチの5人でやっております。で、まあここが変だよ、ダメな店という意味では、まあ そのダメな店選びの方もあるでしょうし、まあ、本当にどうしようもないダメな店っていうのもあると思うので、なんかディスるトークになるかもしれないんですが、ちょっと自由闊達にやっていきたいと思います。で、早速なんですけども、ブランキーさん、
はい、
で、まあどうですかね、どうですかねって言い方もだんだん、
今本当にこう二極化してるじゃないですか、
うん、
で今本当に、遊ぶ人って格安店、
うん、
格安店、もう安1万円以下のなんですか、うん、格安店、
はいはい、
か高級店に今
そうです、
ね、偏ってる感じ
なんですね。真ん中がないですね、
うん、で今非常に苦戦してるのがこうあのいわゆる大衆店、3万円、
はい、3万円から4万円の
ところが今非常に苦戦してると思うんですよね。で格安店って結構ダメな店多いんですよ。
お、
例えば飲み物のウォーターサーバー置きっぱなしとか、
はいはいはい、
周りの人の灰皿かたせないとか、
はいはい、
もう座る場所もわからないみたいな。だからもう、いや、いらっしゃいませって言ってどこに座ったらもいいかわかんない。
え、待ち合いしかないんですか。い
や、ありますけど、普通だったらこちらにお座りくださいってやるじゃないですか、
は
い、そういうなんで細かいところを全くやらないわけですよ、
うん、
で、お客さんも別にそれでいいかと思っちゃうわけですよね、
うん、
安いし、
うん、
で、じゃあご案内の時もでご案内ですって言ったら、なんかボロ雑巾みたいな服を着た女が立ってて
ボロ雑巾ですか
で、なんか変な格好下げて、
うん、
感じすぎて東京のバス屋のちょんのまだよみたいな
はいはい、はい、
なんですけど、まあ、それでも、ね、それがソープランドだって言うんだったらソープランドなんでしょうけど、
うん、
でそれもまた一つありだと思うんですよね、
うん、
で別にお客さんもそこを望んでないじゃないですか、
うん、
例えば西郷さんもよく、ね、行くでしょうけど、そこに別に目くじら立てる人ないじゃないですか。僕も行きますけど、そこは別に目くじら立てないし、
うん、
でただ純粋に、まあ、安くてセックスできればいいかなと、
うん、
っていうところなんですよね、
うん、
で逆に高級店はそういうのやるのは当たり前じゃないですか、
うん、
もう送迎から、ね、最後まで、
うん、
もう本当にあの上げ膳据え膳でやってくれるわけですよね、
うん、
でそれを求めるわけじゃないですか。でも結果やることは同じなんですけど、
うん、
お客さんがどこを望んでるのかなですごい二極化しちゃってるんで、
はい、
だからダメな店だと本当に大衆店なんだけど高級店並みのサービスをしないところはあの辛いと思うんですよね、
うん、
あの安く上げてで利益だけ上げよう、
うん、
というところっていうのが非常に今苦戦しちゃってると思うんですよね。
その安く上げようっていうやり方の中になんか例えばあの聞いた話でいくとタオルは2枚以上使っちゃいけないとか、うん、なんかしせこましいとかありますよね、うん、そういうのは
タオルは多分高級店でもあるところはありますよね。何枚しか使っちゃダメだよって、
あ
の要は税金対策、
うんうん、
何枚タオルを使ってると何本入ったんでしょっていう計算をするんですよ、
うんうん、
税務署が、
うん、
でもそんなん別に分かんないから使っちゃえばいいのに、
うん、
そこら辺で経費削減をするところはありますよね、別に高級店でも、
うんうん、
だからなんですかね、まあ、従業員じゃないですかね。
それは女の子も含めて、全て
女の子も含めて、
うん、
だってやっぱ人間ってどうしてもその種に交われば若くなるじゃないですけど、
はい、
きちんとしたところにいたらきちんとしなきゃいけないんだなと思うじゃないですか、
はい、
でも適当なところに放り投げられたら あ、適当でいいんだなっていう感覚になると思うんですよね。だから店によって全然違うじゃないですか、雰囲気って、
はい、
同じ金額の店でも全く違うじゃないですか、
はい、ですね。
だからそこら辺だと思うんですよね。きちんとそういう対応ができるお店っていうのはなくならないでしょうし、で女の子の胸筋も取れ止まんないわけですよね、
うん、
でもやっぱりそういうある部分がダメなお店だと、やっぱ女の子もずっといる子がずっといるとか、うん、もうなんかよどみみたいになってて新しい水が流れてこない、うんうん、みたいなところがやっぱりありますよね、
うん、前回でしたっけ、あのブランキーさんがなんか、どっかのその辺のいわゆる格安店で入ったばっかりの子には名前すらつけないで、
あ、そうそうそう、
123でやってるってい
う新人123だからです、
うん、話がありましたけど、あれなんかもある意味入りますよね。
だからもはや格安店はピンさんの近くになってますよね、
あ、
そんなにそのなんだろうサービスとか求めてないですよ、うん、だって格安店に行って女の子がじゃあ靴下を脱がしてくれなかったからふざけんなと思わないじゃないですか、
うん、
あ、いいよ自分で脱ぐよってそれだけの話じゃないですか、うん、でもやる子はちゃんと靴下脱いで覆ってタオルに挟んで置いておいてくれるんですよね。だからただそれをお客さんが望んでるのか望んでないのかっていう差だと思うんですよね、うん、
でもその差もある意味、例えば結局そういうことをするのが当たり前だっていう頭がある女の子と全く知らないで本当にもう変な話すっぽ抜いてきた大根がのような子がやってる場合もあるわけじゃないですか。そうなるとその大根の本当に、
いやだから教えてあげればいいと思うんですよね、
うん、
だってどこの会社もそうじゃないですか、新人入って、うん、新人にそのまま営業行かして、利益上げてこいっていう会社が絶対ないじゃないですか、うん、まずじゃあ挨拶教えて、で会社の成り立ちとかね、そういうなんですか商品を分かってもらって、でそれから初めて先輩で同行して営業行ってっていうスタンスを踏むじゃないですか、うん、だけど本当に今のそのブランドの格安なんかは働きますって言ったら、はいどうぞって、であなたは何号室の 何ちゃんね、コールが鳴ったら出るんだよってだけですよね、教えてもらう、はいチョコキだからできるわけがないと思うんですよね、
うんうん、
だから僕が嫌だなと思うのは別に格安店でもいいんですけど、それをソープランドなんだなと思われちゃうと悲しいなという、
うんうん、
とこですよね、
うん、
もうちょっとなんかちゃんとした方がいいのかなってなりますよね、
うん、
だ逆にさ、大衆店でちゃんとやらない店だとなおのこと入るわけないじゃないですか、
うん、
だから厳しいと思いますよね。
でも大衆店でそんな店ってあるんですか。
結構ありますよね。
そうですか、
はい、
あ3万円台のお店それすらやらないってちょっと論外ですよね。それは
いやでも結構ありますよ、うん、あとまあ女の子たちが、ね、年配だったりとか長い子が多いんで、
うん、
そういうサービス的には別に問題ないけれど、
うん、
ダンススタッフがひどいなとか、
あ
そういうのありますよね。だから新人さんが入っても続かないっていうケースはやっぱ多いですよね。
あ、ベテランさんばっかりになっちゃう。
要はそのなんだろう、仕事教えてもらってないのでどうやったら稼げるのかっていうのわからないまま放置されてて、
うん、
で最初の新人期間がいいけれど、
うん、
でそれが終わっちゃった時には自分の本指名なんか一個もないんで、
うん、
で突然稼げなくなって、
うん、
あこの店稼げないやめる、うん、っていう子は多いですよね。
で、点々虫になっていくっていうパ
ターン。そう、点々虫になっちゃって、
うん
うん、だからまあ、悪いお店というのは何ですかね。多分何も考えてないんでしょうねでもとりあえず店開けて客が来りゃいいや、うん、で、従業員も別にそこに対して自分がもっと仕事をしたら給料が上がると思ってないし、うん、女の子もいれば金くれるんだろう、つけば店出勤したらつけてくれるんだろうみたいな感覚の子が多いですよね。だからマイナスにどんどんどんどん、マイナスのスパイラルに、
あ、
うん、陥っちゃうところが多いなと思いますよね。
まあ、実際その負の連鎖ももちろんあると思うんですけど、まあ、経営者の人もね こう稼いだ分こうバックしてやるってことをすればいいんでしょうけど、それしないところがねありますよね。
あ、でも今言うほど稼いでないですからね、みんな。
あ、まあまあ、
だから利益がないから、うん、で女の子も集まらない、うん、じゃあどこにやるかって言ったら広告か求人か、うん、ね、であとやっちゃいけないけどスカウトに払ってるとこもあるじゃないですか、うん、だから払いもしない保証金をだったりとか保証金を作って集めるとかというところもありますからね。だからまあそもそもそうなんだろう、自分たちでこうベースアップしていかなきゃいけないんですけど、そこでもうやらないじゃないですか。誰かがやってくれるだろう、うん、私が入ったらお店が貸してくれるだろうとか、ボーイさんもよくわかんないけど入ったら金くれるんだろう、うん、ね、月に休みが3日しかないけど12時間経ってないんだろうみたいなという意識が低い人が多いですよね。だから逆にその単純に本当に何ですか、あのやるべきことをやってれば別にみんな嫌な思いはしないじゃないですか、うん、なんだけどやるべきことをやらないお店が多いと思うんですよね、うん、だから当然暇になって当たり前だと思うんですよ、うん、だから逆に地方なんか行った方が活気あるじゃないですか。
あ、
件数が少ないから頑張らざるを得ないですよね、例えば宇都宮とか、
はいはいはい、
うん、結構活気があるんですよね。で女の子はやっぱり出稼ぎで来るじゃないですか、
うん、
そうすれば稼いで帰ろうという気概に満ちてるわけですよ、うんうん、だからそういう方が逆に活気悪い気がしますよね、うんうん、
街的な傾向ってあるんですかね、そういうのって。その例えば熊本とかその金津みたいなところになってくると、まあ、いわゆるまあ、熊本はねご存じの通り仕事で売ってるじゃないですか結構、まあ、金津も結構そういうところがあると思うんですけど、それに比べて、まあ、例えば吉原って割とそういうところがないから、
どうなんですかね。でもなんか最近ソープ街っていうところを見てると、うん、どんどん没落した感じしますよね、うん、だって金津
もどんどん減ってってるみたいですね、
店とか
どんどん。
栄町なんかも本当に死に際ですもんね。
まあ栄町、
あと10年経ったらゴーストタウンなんじゃないですか。栄町でしょ、あと南町もやばいじゃないですか。
南町は本当にやばいです ね。
でなんとなく堀之内はまだね動いてる感はありますけど、うん、ね、別にこっちから行こうとは思わないじゃないですか、
うん、
だから歓楽街と合体してる地域ってまだ活気があるんですよね。例えば歌舞伎町とか中洲とか、うん、あと沖縄とか、
うん、
要はそういういわゆる歓楽街って言われてるところはまだ活気があると思うんですよね、
うん、
女の子も動くし、
うん、
お客さんもやっぱり入るじゃないですか、
うん、
なんですけどいわゆるソープ街っていうところって閉鎖された作りになってるんで、
うん、
で前はそういうところに遊びに行こうと思って、うん、ね、みんな来てたんでしょうけど、うん、逆に閉鎖しすぎちゃって、うん、はい、なんか本当に暇だっていう声しか聞かないですもんね、
うん、
だから入ってるよって聞く話を聞くのは本当にそういう歓楽街に密接してるところですよね。中洲とか沖縄とかは女の子もよく出稼ぎに行って、うん、でケーキよと、ね、1日10万20万持って帰りますよっていう話を聞くんですよね、
うん、
でもいわゆる本当にソープ街っていうところだと入ってるお店と入ってないお店がすごい激しいですもんね、
うんうん、ソープユーザーしか行かないところだからっていうのもあるんでしょうけどね、
うん、
でしかもソープユーザーっていうのがこれパチンコのユーザーと同じだと思うんですけど、こう年々減ってってるわけですよ、パチンコユーザーって。
あ、そう
で、そうなんですよ。で、あっちもお店が減ってってるんですよ。だからつい数年前まで1500万人とか言ってたのが、去年の数字でもう970万人まで落ち込んできてるんで、パチンコユーザーって。で結局お店は減って、大きな店、あのマルハみたいな500店台とかでかいお店は、まあ、それなりにやっぱり資金力投下してガンガンやるからお客さん集客するけど、いわゆる中規模なお店はちょっと厳しくって、バタバタバタっといっちゃうところがあったりして、 ていうところがあって、なんかすごくソープに似てんなと思って僕最近見てるんですけど、ま
あ、そうですね、ソープの勢いがあるのはチェーン系列店というかのグループ店ですもんね、
うんう
ん、確かにどこ行ってもそうですね、すすきのもそうだし、
うん、
千葉は分かんないですけど吉原もやっぱり系列店グループ店があるところがやっぱり強いですからね、うん、
でまた吉原も今本当にグループ店がほんと多くなりましたよね、
うん、だからその稼いでるところは利益上げれるところはそういうな
んですか、どんどんどんどん買収していくんですよね、うん、
だから利益上がってるところってやっぱそういうところちゃんとしてるじゃないですか、
うん、
そのやらなきゃいけないことっていうものをちゃんとやってるんで、だ利益上がって当然だと思うんですよね、だってサービス業じゃないですか、
うん、
だからやって当たり前のところはあるんで、
うん、
だそういうのちゃんとやんなかったらやっぱり当然なくなっちゃうんじゃないかなと思うんですよね、
うん、あれサイムさん、あれ福原なんて どうなんですか、
あ、2度目 の登場となります、サイモンです。福原はね、あの、まあ、高級店が、NS で、大衆店があの S 着なんですよね、もうあの地方というかそういうのが決まっているんで、どうですかね、ダメな店はどんどん、まあ、店名を変えてこう、
うん、
こう並んでると、
うん、
まあ、流行ってる店は流行ってるっていう感じですかね、
うん、でも福原って結構三宮に近いじゃないですか、
まあ、そうですね、
まあ、新宿の歌舞伎町とはちょっと意味が違うんですけど、
先ほどあのグランチさんがおっしゃった歓楽街ではちょっとないですね、
ないですよね、
うん、
で吉原もあの昔はあの江戸時代はこう焼け太りといって、なんかあの火事になってこう、
はいはい、
出ていく時は、うん、あの儲かるとか焼け太りとかじゃないですか、だからそっちやっぱり位置的なもんがあるかもしれませんね、
うん、でもそれ言ったらですね、堀之内って欲しいですよね、歩いていけるのに、
そうです ね,
ね、
川崎からね、
なんかもうちょっとやりようあるような気がするんですけど、
あれは多分国道が分断してんじゃないかっていう気もするんですけどね、
えでも歩いて
国道の前
ですよ、
あそうか、
駅と国道の間、
そうそうそうそう、あの商店街のとこ突き抜けてたらもうすごく見えない、うん、
あそう10分ぐらいですか、
うん、なもんですよね、
左側でしたっけ、
そうそうそう、
間違えた、はい、間違えた、間違えた、
右行くと南町、
南町
右
が南町って、ね、
右が南町で左側が堀の
町、間違えたら
左の方
ロックサーですか、
あ
なんかやっぱ寂しいですよね、
寂しいですよ、犬しか歩いてないです
もん、ね、犬しか歩いてないです
よ、そんななんか昔の馬製のソープ、昔のトルコみたいな感じなんですよ、ずっと昔行ったんですよ、学生の終わった頃ね、だから20何年前とか30年ぐらい前、
うん、
あの時のがなんかワクッとしてて、今なんかね、
うん、
こんなに移動になっちゃったのかなと思って、
だからあれなんでしょうね、やっぱりそのなんだろう、黙ってても人が来るというところにあぐらをかきすぎちゃったと思うんですよね、
努力経営努力、
うん、
で多分そういう街じゃないですか、
うん、
であの外部の人間入れないよと、
うん、
結局どこもそうですよね、例えば、銀座もそうですよね、
うん、
銀座も
なんだろう、吉原って結局なんであそこまで店が半径になっていくんでしょうかね、どんどんどんどんこうポロポロポロポロなくなっていくじゃないですか、
いやもう行政じゃないですか、新しく作っちゃいけない、
ああ建て替えの
建て替えもできないし、
それとあとはもう一つはあれもあるんじゃないですかね、建物の所有者と店やってる経営者の違いの問題もあるんじゃないですかね、
あれ売り出してるとこあるんですか、あの不動産をなんか一般的にしたら1億何千の建物だけど、
そうそうそうそう、でもあれは買ったらあれですよ、あの投資物件としては非常にいいんじゃないですか、だって黙っての家賃収入入るんですよ、
月600
万、ああそうか、
そうそうそう、だから多分ユーズキャットなんかミンクとかが多分今売り出されてるんですけど、その大家さんが変わるだけだって、
うん、
ミンクはそのままあるわけですよね、
え営業と関係ないですもんね、
営業権は関係ないんで、
う
ん、
土地と地べたですからね、
だから
地べたと
どんなにお金持ちがその物件を買ったところで営業できないわけですよ、営業権ないと、
ね、
だから営業権付きだとやっぱり高いじゃないですか、
営業権付きだと2、3億になっちゃうんですか、
もっといくんじゃないですか、
もっと
だって営業権だけで何千万とかやりますからね、だからあのほら不夜城が 亡くなった時は営業権を売らなかったんですよ。営業権持ってるおばあちゃんがいて、でその人がずっとその営業権だけ売らないまま、確か最後は王様グループに出すんですよね。で営業権出さないから王様の前の会長がもういいさら地にしまえつってで潰しちゃったんですよ。だからあれじゃないですか、そこら辺をクリアにできたら多分もうちょっとうまくいくのかもしれないですよね。例えばあのゴールデン街、ゴールデン街って今なんだろう、二部式になってる、
はいはいはい、
それからその日週替わりでマスターが変わったりとか
やってまし
た
ね、
してるんですよね。であれ結局ゴールデン街って本当にもう15年ぐらい前まで入れなかったわけですよ。
ですね。
でそのオーナーが誰なのかもわからない、
うんうんうん、
店はあるんだけど一体ここの店が誰の持ち物なのかもわからないで、書き換え書き換え書き換えになってて全然わからない時いっぱいあったんですって。でそれをじゃあ一遍整理しましょうって言って書類を全部書き直して、だから風営法と同じですよね。で一遍全部きれいにして、で管理できるところは管理しましょうと言ってやってるので、で今新しく借りれる人とかが出てきてるんですって。だからすごい人気なんですよね。
昔とかの多いですよね。そうそうそう、外人が来るんですよ、いっぱい来るんですよ。
だからゴールデン街も不思議なもんで、建屋的には昔のまんまなんですよね、うん、吉原と同じでね。
だから今逆にそういう新しい地を入れてるのでゴールデン街また面白くなってきてますからね、うん、で本当にこう日によって全然違うん で、
ね、
行くたんびにやっぱり面白い発見はありますからね。そういった意味ではそういう隔離しないで、うん、ああいうふうにこう出した方が面白いんだと思うんですよね、うん、だからやっぱり本当に隔離しちゃってるところはきつい、どんどんきつくなんでしょうね。で吉原も本当に例えば外人が入りやすいようにするとか、もうちょっと、
あ、
うん、だってやっぱあんだけ、だって秋葉原と浅草に外人いるのに吉原に一匹もいないっておかしい
じゃないですか。バスツアーで、
そうそう、バスツアーそこはでもいると思うんですよね。
爆買いしていってから、
そうそう、爆買いしてくれれば爆抜き
でも俺メイクアップかなんか行った時言いましたけどね。
あ、いますよもちろん、うん、高級店はほぼほぼあの外人 OK な子が揃ってるんで、ただやっぱりそれをこう公にできないじゃないですか、
うんうん、
まあその商売の性質上、ね、秘め事的な部分があるんで公にドサッとできないでしょうけど、でもうちょっと分かりやすくてもしてもいいのかなってのありますよね。
結局それってあれですよね、まあ、近藤さん今日いらっしゃらないけど、いわゆる外国の風俗は知ってる人はそこに行けるけど知らない人はいけないのと同じで、
まあ、確かに、
あ、でも海外向けにホームページみたいなのがありますね、
うん、
え、そうの、
うん、英語版みたいな、
はい、ありますよね。
へ、
中国語、中国語書いてもらって、ね、店に行ってね、
うん、だから代理店から旅行代理店からうち話をもらうんですよ、
うん、
でどこが行けるのか教えてください、
うん、
でこことこどやつ、うん、っていうのはやりますけど、だからそういうふうにもうちょっと分かりやすく、だから結局地の人間しか分かんないです、どこは OK でどこはダメなんだよっていうのが分かんないじゃないですか、うん、例えばじゃあ突然中国から友達来て連れてってって言われても自分が入れる店は知ってるけど中国人が入れるって分かんない
ですか。あ、そうですね、
うん、そこら辺の多分知識っていうのが多分ないんだと思うんですよ。ないから誰も紹介できないと思うんですよ、
うん、来ちゃう外国の人が来ちゃいけないみたいな煽りがどこかのチャンネルやなんかにあるじゃないですか、
はいはい、
来るなみたいな変なのね、まあいいんだけど、
まあ、外人 NG の方が多いのも実際ですけどね、
うん、そのこと言ったら日本でね、うん、海外行った時に遊ぶ場所全部分かってて行くじゃないですか、ね、はいはい、地元 の、 その
エージェント
エージェントで遊
びますからね、
その逆もありかなと思う、
うん、
でもその外人運動の話でいくと、例えば今の吉原っていうかソープのあのシステム理解できるんですかね。
いやだからこっちはあれですよ、まあ、当然高くなるんですよ、
うん、
総額よりもプラスいくらになるん
ですよね。
であと旅行代理店にも払わなきゃいけないん で、だから分かりやすい金額体系ですよ。
ああそうか、はい、総額表示になっちゃう。
そうです、だ総額表記で、でお店には払う、お店はこっちがやるんで、うん、だから外人がするじゃないですか、でこう連れてくるわけですよ、
うん、
そしたらこの人がお金払って、でそこでお金もらって、で払います、
うん、
でこの人が入れます、うん、っていうシンプルなシステムです、うん、だから外人的には別に分かりにくくはないじゃないですかね。だから外人が一人で歩いてたら無理ですよ。たまにたまにいるじゃないですか。たまに
フリーで、
たまにフリーでだって英語しか喋れないね。入ってくるやついるじゃないですか。 つえなこいつ
と髪持って
そうそうそうそう髪持っ て で入ってくる外人とかいるけどこいつ心臓つえな
お家じゃ使えないけど言うはないし日本へでそれこそソープに来ました的な外人もいるでしょ
うね、うん、すごいですよだって本当にね英語喋れるボーイさんがいるならいいですけどほぼほぼ喋れない
喋れないよ ね,
ねだから何言ってるか分からないこの間面白かったらゲラーとかで思い出してるんですよ思い出されてる感じ
この間某所でね英語でもない中国語でもないタイだかっちの方来てました、
ね、あタイの人もね
日本人みたいな顔してるじゃないですか、
うんはいはいはい、
アジア系の
でも一人じゃなくて二人で来てましたね、うん、
結構でもやっぱ多いですよねで意外とあの周りの飯屋さんとかにいるんですよね、うん、
ああはい
でなんか英語でゴチゴチゴチ言ってるからあのどうしたのって聞くとどこで入れますかみたいな、うん、でこことここは大丈夫だよいくらだよって言うとありがとう
でもちょっと来やすいっていうのもあるかもしれないですよね浅草が近く
て、まあ、ですからね、
でその辺にもこうあの八福が七福ですか、
はいはいはい、
の神社がこう、うん、ちゃってこう、ね、か結構観光してる人も、うん、そっちを観光してる人も結構、
うんまあ、吉原っていう名称は結構知ってるらしいですからね、う
ん
う
ん、まあね
多分美味しいお店も昔から、うん、エージェントやったらい
いんじゃないですかね結構
確かにだから団体相手じゃなくてなんか個人とかその一人二人の外人向けも含めてこうなんていうのかな差配するようなビジネスなんかや
ったら難しいですよねトラブルもやっぱりあるじゃないですか日本人じゃないんで
最終的にこれね
そうですね
これもいただければいいけど、
うん、で1人につき、ね、2万ぐらいもらえるんだったら別に住みが住みで案内してもいいですけど、うん、そうもいかないじゃないですか、うん、ただでさえ、ね、外人料金払わなきゃいけないのに、うん、そこからじゃあいくらもらえるじゃあ数千だと思うんですよねそれは割り合わないですよね、うん、1日ね30人できるならいいですけど
だからその外人 OK なお店が今どれだけあるかちょっとよく分かりませんけど、うんまあ、しかも人種によって OK、NG が多分当然あるとは思うんですが、
うん、そうですよね黒人が入れないんですよこの間黒人の友達がああのマットしたいっていう話で黒人 OK な店って黒人 OK な女の子なら分かるからちょっと聞いてみようかなと思って
そっちか
そっちですか
って店に電話して何とかだって黒人好きですよねいや好きだけど客で撮るのかなちょっと待っててって言われてでいいよって言うからじゃあお願いしますあの横須賀とかねクラブで遊ぶのが好きなような子がいるんですよねその子大丈夫だから電話して聞いたら OK ですけどそんな情報までね、その目普通の人知り合わないじゃないですか。
でも結局のところ新規ユーザーを増やしようがないんで日本人だと結局その金があるからやっぱり外人をうまくこう連れてくることで、まあ、例えば吉原なんかお客増やすっていう方法論しかないのかな、
うん、僕はいいと思うんですけどだってラオックスなんかあれですもんね、うん、枠買いのおかげで80倍でした
っけ、ね、まあ元々はすごい中国資本になりましたけどね
買い取られちゃった
ね、うん、ね買い取られてもでも80倍ですよ売り上げ
そうですねだって店員さんがもう中国語できる人、はいはいはい、ゴロゴロいるんだし、うん、中国人の店員さんがいるくらい、
ね、いやだから逆に吉原もそこまで行ってもいいのかなと思うんですよ暴飲中国人がいてもいいと思うんですよね、うん、
いやでも言葉はね難しいですよ
まあ難しいですけどせめて英語が喋れる人間一人いるとか、うんうんうん、だったらほら中国人でも片言の英語ぐらいは喋るじゃないですか、うん、で韓国人だってできるしだからある程度英語が喋れる人が一人でもいたら全然違うと思うんですよね、
うん、地方から来てるけどやっぱり東京はこの、まあ、周り歩いててもやっぱり外人率が高いです
ね、うんうん、高いですね、高いですね
最近なんか富に高くないですか、うん、なんなんですかね
いや
円安中国人にだけじゃなくてあのヨーロッパとかアメリカ人とかいっぱいいるじゃないですか秋葉原とか、ね、
秋葉原行ってあのなんですかメイドガールどこで、うんはい、行けるんだとか 駅で聞かれたことありますからね。
だって日曜日の電車なんか乗るとあれこう海外と思いません、たまに
外人遭遇率が高い
ですよね、うん、でなんか意外とね、あのコアなとこ聞いてくんですよね
それもなんです例えば秋葉のそういう地下アイドルがメインで出てるスタジオというか劇場に行きたいとかね、日本人でも知らんようなところを知ってるんですよね。
ハボキ町歩いてたらロフトプラスワンはどこにある
のマニアックな外人やな
聞いてもわかるんですかね、と思ってロフトのイベントを聞いてわかるんですかね。
なんかねアイドルのイベントだったんですよね。あ、調べてな、こいつ何しに行くんだろうな、後で調べたらなんかアイドルのトークイベントで、あ、これに行きたかったんだな。だって
コミケやってるんですよね。
そうそう、コミケ、
コミケ、コミケも多いですよ、うん、
だってコミケだってあのアラブの人かなんか来て買い付けしてるらしいですからね。
買い付け、
買い付け、買い付け
ガッサリと
その頼んで、自分は行けないから、うん、で外人、あの要は自分の手下
コーディネーターに
行かせて、でどこどこどこどこ買ってこい、多分分厚いやつ持ってるじゃないですかね。でお前ここ行けってやってるじゃないですか、
返し目で、
返し目で、うん、だからまあお金がある人はねあるでしょうから、うん、そこをじゃあどうやったら取り込めるのかなっていうのを考えた方がいいのかもしれないですよね。
アラブダラこう返し目で三分の一ぐ
らい結構ねそういう情報あるみたいですよ。なんか辞書を見せてくれて、なんかその辞書、そこにメイド喫茶って書いてあるんですよ。
メイド喫茶、あれですよ、なんだっけ、あの U で出てきたあの本ですよね。あの、なんだっけな、 U は何し日本へ出てくるあの本、なんだっけな、
なんですかそんな辞書
あるんですよ。あのね、ええー、っていうような場所がいっぱい出てるんですよ、日本の。日本人の知らないような旭川の自転車屋さんとか、
旭川の自転車屋さん
っていうのは、旭川はそのあの辺をチャリンコで観光して回る人用のレンタサイクルやってるから、いや、レンタサイクルメインでやってるところとか、あとはなんだっけな、札幌のカニ道楽だとかなんでやねんっていうようなお店がいっぱい出てるんですよ。なんつったかな、あの本の名前、なプラネットジャパンじゃなくて、なんだっけな、なんかあるんですよ、そういう本があって、あの本にはさすがに吉原とか出てないだろうなと思ってて、ああいうところに吉原とか出てる
とい
いのかなって僕思うんですよ、
ね。まあ、そういうこう、あれですよね、どこでしたっけ、どっかの電気屋さんで全員が中国語喋れるわけじゃないんで、 iPad 持ってて、あなた何欲しいですかって押すと、あのこう
進んでて、
そうそうそう、
でこれデパートとかでやってるって
、デパート
で、デパート、
あ、三越か、
三越、三越、三越、三越、三越、三越、三越、三越、グループでそれやってる。
でもじゃないと分かんないし、この間面白かったのがローソンで、あの黒人東南アジア系の人かなんかがかりんと思って店員にファーズですって言って、で店員は韓国人なんです
よ。じゃあ羽根がフリだ、これフリだ、
難しいな、
どっちも説明できない。
これかりんとはね、うんこの塊にでしょ、食べないんです
か。僕も説明してあげようかなと思って、カリン島ってなんだろうなと思って、
黒砂糖を固めたお菓子じゃないですか、簡単に言えば。
あれは揚げてるんですか。
揚げてる、
揚げてる、
揚げてる、焼くのと揚げるんですね、焼きカリン島と揚げ
ると
。
ああ、そうだから焼、ね、俺焼いてんのか揚げてんのかちょっといまいち分かんなくて、
揚げてる、
なんだろうな、ジャパニーズシュガーフードじゃないですか。
いや、シュガーケーキでいいんじゃないですか。
シュガーケーキ、
ケーキ、
ケーキなんです
か。ケーキじゃねえか、
ケーキって塊のこと
しない、シュガーケーキじゃねえな、
クッキー、
クッキーでもねえな、何だろう、
何なんですかね。でそれを思いながら、何て言えばいいんだろうなと思いながらその概念去っていきました
けど、カリントでいいんじゃない、カリント、
そうだ、カリント、カリントースも
スイート、
まあスイートでいいのかな。
だからそこら辺のなんか簡単な言葉だけ女の子が分かればいいんですよね、うん、気持ちいいとか、
気持ちいい、
そう、あと結構こうキャラクターを求めてくる子が人が増えてるじゃないですか。日本人もそうですけど、定年層とか、あと海外から来る人、キャラクターっていうか、そのなんかテレビのこう主人公でアニメの、アニメ系とか、
コスプレ系のね、
そうそうそうそう、だからソープで例えばそういうコスプレ系みたいな、まあヘルじゃないんですけど、
はいはいはい、
そんなようなのがあるとか、そうするともうちょっとこう定年層にこう広がっていったりする
のが、すげえありますよね。 コスプレ系ね、
うん、ありますよね、
行ったことないけど
地方など結構多いですよね、イメージソープって
ありますね。
何のイメージか分かんないですけど
吉野は、吉原もそういうのないんですかね、
あんま聞かない。
ドルチェぐらいじゃないですか、
個人でやってるのがあるかもしれない、
個人ばっかりですよね。
コスプレやると衣装代別途1000円とか取るんだよね。
あそこそうじゃないですか、ね、サンタフェの、あそこサンタフェグループの、何ですか、シーザースパレッ
ツ、シーザース
パレッツは、
それはそれでいいんじゃないですかね、うん、
あとダンディ、
うん、あ、ダンディもそうなんですよ、
そう
結構とまたちょっと別の層が入り込んでくるんじゃない、
どうなんすかねでもああいう人たちって結局人と喋りたくない人が多いじゃないですか。
でもほら個人でこう、
いやいや個人なんですけど、だって、なんですか、人と触れ合いたくない人多くないですか。
そんな、そんな
女性、男性、
男性も女性も、ああいう系統の人
人とは、どういう系統、
要は、喋りたくない、コミュニケーション取りたくない、だからその、自分が愛するものの話はわーっとするじゃないですか。なんです、そうそう、なんですけど普通の会話ができなくないですか。このコーヒー美味しいよねって話を
全然
で、そうで、なんか違う、その例えばなんかその人が好きな、何趣味何なんですかなんて聞くと、いや僕の趣味はここでこうでこうでこうでわーって言ってくるじゃないですかなんやねんみたいなだから結構厳しくないですか
厳しいか。
なんかあるお店に行ったらやっぱそういう人がいたんですって、うん、で一回やって、あともずーっと黙ってゲームやって
る、ゲーム
や
ってる、
はぁっ
だって秋葉原近くのそういう喫茶店とかの あのファミレス、はい、なんか行くとみんな4人でむつむいてこうゲームやって
る、話しし合い
そうそうそう、え、何の集まりみたいなここ相席なのかだからやっぱり多いですよね、うん、そういう系統の人が。で、これは面白かったのが DMM が実験してて、うん、あの AI なんですか、
はいはいはい、
人工知能ね、
違います、あ
のバーチャル、
バーチャルなんて、うん、なんていうんですか、 AR、
はいはい、はい、
うん、で、こうモニターをつけていて、はい、で最初にこう女の子が立つんですよね、で声は聞こえてくるんですよ、うん、でじゃあこうぐるっと回ってここで肩を叩く、うん、そしたらそこで男の人と変わってるんですよね、うん、で男の人がここに立って、で立ってるんですよ、でもそのモニター越しには女の子がいるように見えるわけですよね、うん、であのあれ何だっけ、オナホール、でどっちがいいって言ってやって、でじゃあこっち使ってって男の人が渡してるわけですよ
あ、見えてるのは女の子、
そう、見えてるのは女の子なんだけど実際は男の人がこうオナホール渡してるわけですよであのちょっと機材の関係で壊れちゃったんでここまでですって外してくださいって言ったら男の人が立てるただそういうのでもいいのかなと思うんですよね、
格安店モノホールで
昔ほらあの あれ何だっけ、穴の開いてるやつ、
ああ、あの夏のホール、新宿だったやつ、新宿のあれですよね、マジックミラー越しに、
あの
覗き部屋
にチンコ入れるやつ、あったじゃないですか、
はいはい、はい、
2000円ぐらい、
はいはい、2000円、
そうあれ壁の向こう側には誰がいるか分かんないそう、おばさんなのかおじさんなのか分かんない、
おじさんおじさんはいないと思うけど、おじさんはしないと思いますけど、
オーラの
でだから そういう風になると思う、で結局今って昔の人は想像力が高いわけじゃないですか、だからエロ本だけどオナニーができてるじゃないですか、だけど今じゃあ普通の男の子たちにエロ本だけ渡して、例えばエロ本もなかったじゃないですか、例えばあのスターオールスターの水着のやつを見て抜けるとか、あとそれこそ通販の下着で抜けたりしたじゃないですか、でそういうのが今なくなっちゃって全部あるから、そういうのがないとできないわけじゃないですか、
妄想できなくなって、
そうそう妄想できない、
そうそう俺たち妄想するなかった
人そ うちのしかしそういそう
思い出した
、だから40代ぐらいだったら妄想できるんですよねこの子こうなんだろうなとか
それが楽しいんです
よ、楽しいですよね、だってよくあの僕らがやるのは三ノ輪とか入谷のあたりの駅いるじゃないですか、そうすると、あの子ブルーラグーンだねとか
やられてる
勝手にね、
あれカモミールじゃね
何を持ってそう言ってるのよく分かんないけど
すげえよくやりますよだから多分そういうのがないから、だからそういう AR とかそっちに行っちゃうのかなっていう気はするんですよね、
もうちょっとリアリティを求めバーチャルな、
そうそうそうそう、だから風俗業界もうっかりしてると本当にそっちに抜かれちゃうと思うんですよ、だから今 AV もう本当に今何ですかオリジナルオナニービデオを作るんですよね。
はいはいはい、
女優さんを雇って、うん、自分がこうシナリオを書いて、そうですね、でその自分のシナリオ通りにオナニーをしてる、うん、でそれを自分が変える、うん、とかあと風俗でもあの自分が監督になって撮影ができる、うん、とかいうね、
レイディックスがやってるやつね、
あるんですよね、はいはい、だから気をつけないとそっちに持ってかれちゃう気がねしますよね、うんうん、特に AR なんて完全にできちゃったら怖いですよね、うん、
なんですかこういうなんかこういう機械なんていうんですかね、オナホール、
オナホール、
うん、あれと DVD とそれセットで、
そうそうそう、
連動セットで連動
して連動するようになったら
初めレンタルで自動で売っちゃうという、
だビデオボックスなんか多分そうなんじゃないですか、まあ、そういう、あ、
いわゆるヘッドギアでね、そうそうそう、耳からその聞こえて
耳と目で AR になってて、でオナホールがこうくっついてるんだから面白そうだが良くないか
料金によるけど、
でもそれはだって1000円2000円だったら
1000円か
で、だってあれですよ、例えばそれこそ往年 の、あのソープショーとかが蘇ってできたりとかでマットプレイとかもこうなんかがこうサワサワサワサワって
マットプレイの AR はちょっと無理だと思いますけどね、
でもほら今のマッサージチェアなんかすごい進んでるじゃないですか、
あ、はいはい、
手揉んでくれるんですよ今のやつ、はいはい、昔のだってほら温泉のやつしか分かんないとガガガガってやるぐらいだなと思うじゃないですか、
う
んうんうんうん、足の裏とか全部やってくれますからね、で人の位置までやるじゃないですか、だから多分そこに持ってかれるんじゃないですかね、
あ
きっと、あと15年ぐらいだったらもあるじゃないですか、女いらなくなるんじゃないですかね、
いやそれはないと思うんですけど
でも結局自分の思う通りに言ってくるんですよ、
うん、
なんとか困難症ってあるじゃないですか、
え
これなんだっけ、膣内困難症、
あ
射精困難症、
射精困難症ね、
出ないんですってね、信じられないですね、
いやいや、こう激しくやるとか床でやるとか
床で叩きつけると
それもどうかと思うけど
あと30年後のソープはどうなってるんですかね、
でも30年後でもどうそんな極端に変わるとは思えないんですけどね、
だって30年前のソープ考えてください
なんか変わってましたっけ
えだってトルコですよそもそも、
いやいやだけどやってることは何も変わってないじゃないですか、
30年前だった今2015年だから30年前って何なんですか、
1985年
85年、
うん、
全然違うじゃないですか、
ゆずきはあったんじゃないですか、
ああゆずきは
いやいやお店は、ね、あるんですけどそんなにプレイスタイルが変わってるようには思えないんですけど、
いや変わってんじゃないですか、だって30年また絶対マット 100% できるでしょ、
ああそれはありまし
たね、クグリースは当たり前じゃないですか、
送迎はなかったですね、
あ送迎はなかったですか、
30年前行ってっから、歴史確かね、自分で歩いていくからタクシーなんて送迎なんていうのはなかったですね、今見て携帯ないでしょ、もちろん、
ね、ですね、
で公衆電話で電話して、うん、今着きましたから、ね、行きますんで、歩いていくかタクシーじゃないですか、フリーか、フリーだったの、フリーはあったのか、
うん、
フリーはあって予約もあったけど、予約全部ね30年間携帯電話ないから、うん、公衆電話が自宅の電話でかけて、
う
ん、
そうそうそう、
相手がどこからかかってきたかわからないじゃないですか、だから疑心暗鬼ですよ、
はいはい、
お互いの信頼の中で成り立ってたから今より恐怖ですよ
ね。そらあそうですよね。え選ぶときどうするんですか。
いや選ぶときだからこういうのなかった
り、ないですよね。
あ
でもあったんじゃないですか。
シティヘブンっていつからありましたっけ。
ヘブンっていうかあ
のミューズでしたっけ。
あミューズね。そうそ
うそうマニア雑誌だから。あれそんな別に意味言ってるわけないじゃないですか。
まあネットはないですよね。
ネットはない。
シティプレスはありましたよ。
シティプレスはあった。
シティプレスはあった。
あったあった。
シティプレス、ね、シティプレス見てたのかな。うん、もしくはあのスポニチの新聞のあの
新聞の新聞
の内外対比を読んでるこんなのか。あとはゲあのなんだっけ実話とかああいうところの間に挟んであるよ、
う
ん。
雑誌指名っていうのはその新聞見て指名するんですか。
だって誰がいるか分からないですもんね。うん、
あれじゃないですか雑誌のあの週刊誌じゃないですけど。
ろ
ちっちゃいですよ店
で でも何々城とか書いてないんですよ、
うん、指名はできないっていうかね、フリーなんじゃないですかね、
ほとんどほとんどフリーですよね、うん、
だから料金もいわゆるワンツーなんですよね、その時って
そこは絶対に入り口で払って中でお姉さんに払う、今見て総額で取るところと中で別っていうのもなくて、うんうん、もう総額じゃなくて中で、うんうん、だから中で金払わないっていうトラブルが結構あったりとか、ね、うんはいはいはい、しましたよね、
そうですよね、
逆に言うともう 10% 弾んじゃうとかね、
はいはいはい、うん、まあ、まあ、やることは同じなんでしょうけど携帯はどんどん変わりますからね、そうそう、
いつのだからやっぱりね情報産業が変わってきて携帯が出てきてモバイルになって、うん、どんどんどんどんアクセスが変わってきたから、うん、お店がそれに対応できてないところは
そうですね、
はダメ、
うん
うん、逆になんか生き残りする子は早いんですよ、あのホームページでも何でもアクセスしやすくて、うん、女の子の情報もすごくいっぱい出して、うん、であの選ぶ方からすると選択肢多いじゃないですか、うん、だから行きやすいじゃないですか、うん、でもちょこっとしか出してなかったら、うん、それの写真写りも悪い、パネマジも多いわになってくると、うん、いけないじゃないですか、
そうですね、
その辺の情報が情報のだから多い少ないがお店のやっぱこれにも関わるし、それはやっぱりかかりますもんね、お金ね、すごい金かかるから、
あとあの2,3 回前の新しいソープのマッチングプランの時にも話し出ましたけど、そのサイト自体も、まあ、おすすめ城とかああいういわゆる体験談っていうほどではないけど、要するにユーザーのいわゆるコメントで女の子評価がとか出てる、まあ、もちろんあの営業的なものがあるから全店ではないけどっていうので、まあ、選ぶっていうこともできるようになったから
難しいですよね、
ちょっとあれ桜ばっかりじゃないですか、
どう見てもこれ桜多いし、だから信憑性がないんですよね、
店員が入ってるとかね、
だからそれこそあのーニッピンじゃねえや、
日本ピンサロ研究
会、あれも怪しい、ニッピン局だったら桜ですよ、鼻払うんですよ、
あ、そっかそっか、
あれ広告ですから、
えでもあの体験は
広告ですってあれ、
え僕書いて、
いや書いてノーベルにもいるでしょうけど、うん、僕だって書いてますよ、
広告で
某店で
ちょっと参った
な、多分多いですよ、日品券なんて、うん、だって日品券あれ本当に広告ですからね、
うん、
ただでやってるような体を作ってる広告サイトですよ、あれ
でも実際あれは会員から金取ってね、有料で情報、無料だったら名前とかある程度、ね、見えないようになってて、
はいはいはい、
有料だったら全部見えるようになってるじゃないですか、
だから広告も全部あれですよ、あの掲載店舗もあの広告ですから、ね、
うん、
でお金もらってるといい情報しか出さないし、うん、広告店は悪い情報消すんですよ、ユーザーがいくら悪い情報出しても出さない、
確かあるお店で書いたらそこのお店はダメっていう、
はい、
見える
なるんですよ、だそういうふうな恐ろしい、いや結局金なんですよ
だから結局なんだろう、その SEO じゃないけどそういううまいやり方ができるシステムを誰か考えなきゃダメなんですよね、今後は、
ね、
いやだから結局そういう金とか営業とかでそういう桜じゃない本当の体験情報が
そんなの中の人に聞くしかないじゃないですか、
そうなんだけどそういうのがなんかできるような、
いや多分それはできないと思いますよ、だってその新しいのできたらそれをまたさらに利益にしようと思うじゃないですか、
あれなんか有料がありましたよね、
はい、
なんだ僕何回かあの投稿すると1ヶ月ただとかです
、はいはいはい、
ソープネットみたいな、
そうそうそう、
あれお金が月々とかかかるから、うん、あれはやっぱり見たいと思うし、
うん、
体験書く人も嘘書けないからそこそこのこと書いて自分が1ヶ月タダになるから、あれが一番だから近いのかなと思って、
うん、まあ、でも自分を信じるしかないと思いますけどね、
そうそうそう、う
ん、だって情報なんてほぼほぼ嘘ですからね、
多すぎるんですよね、
多すぎるし、で
そうかな、多すぎるとね、なんか違うと思うんだけど、
いや多すぎるってことじゃないと思うんですよ、あのなんていうのかな、偏ってるっていうのが正しいと僕は見てるんですけどね、
さっきのコミュニケーションの話に戻りますけど、女の子とのコミュニケーションがお店もないんですよね、
あ
で僕らも面倒くせえからやんないんですよ、いちいち聞いていいこと書いてよって言われても、いい子だったら書きますけど悪い子も書かなきゃいけないんで面倒くさくなるんですよね、
うん、
そうすると 今吉原で氾濫してる、え本当に乳首がびっくりとか潮吹きまさかのうなのなんとかネズミ3匹みたいなミミズ1000匹みたいなああいう文章になるじゃないですかイラマ OK とか絶対かよみたいなちゃんと話あれは結局聞いてないわけですよ、うん、女の子お店からこういう答えを書いてねって言われて適当な文章をくっつけて書くわけじゃないですか、うん、ああいうふうに書いてくれって言われることもあるんですよ。そしたら別に適当な文章をくっつけて書けばあれできますから。ただそれが本当なのって言われたら絶対嘘じゃないですか。見たこともないし。だからなんすかね、ちゃんと店がこの子はこうなんだよって話をして、この子はじゃあここはいいね、じゃあこうしましょうっていうのをきちんとやればいいんですけど、そういう店あんまないです、少ないですからね、うん、
あれはどうですか、インタビュー情報みたいな。
インタビューもだからそのいい子がいればいいんですよ、うん、で悪い子で当たった時にはやめましょうねって毅然とした態度を取れる媒体があればいいですけど、で媒体もお金をもらえないことには掲載できないじゃないですか、だから結局広告店だけになっちゃうわけですよね。で大体もう吉原のサイトって、大体まあ平均したら3分の1ぐらいの掲載店舗を持ってるわけですよ、みんな。大体30店舗から多くても60店舗、ヘブンが60店舗かな確かに、うん、なんで、でその中の情報しか出せないわけですね。だからヘブンしか見ない人っていうのは後の60店舗の情報知らないわけですよ。で例えばギャルコレしか見ない人が仮にいたとしたら、それはあとの3分の2の情報知らないわけですよね。でただうちは3分の1の情報は密に持ってますよ。だからそこから精査するしかないですよね。だからこの店に行きたいんだったらこのサイトとかこのサイトを見ようとか
でも例えばその情報サイトを全くやってないようなそのボジョ系とかありますよね、はい、ああいうところどうするかって
、もう行くしかないじゃないですか。
ボジョは行くしかない、
ボジョではもう行くしかないですよ、うん、ケリーヒルズとか、
うんうん、熊本のブルーシ
ャドウ、ブルーシャドウもそうですね。
あれはどうなって、今はやっぱりこう待たないといけないんですかね、
うん、ダメ、流行ってますよ、
流行ってますか、
流行ってますよ、流行って
ます。だから逆にそういうふうに情報を全く遮断しちゃうことによって、うん、ね、あの
プレミア性
もね、プレミア性が高まるところもあるでしょうし、で中途半端に出さないとね、プレミアどころか多分あったのそんな店みたいになっちゃうじゃないですか難しい。だから多分お店の人がその商品をきちんと理解してこうなんだよっていうのができればもうちょっと分かりやすくなると思うんですけどね。
座談会パート2に続きます。